皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは洋菓子店ピースオーナー古田義勝さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証、マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。改めまして、今週のゲストは洋菓子店ピースオーナー古田義勝さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速ですが、洋菓子店ピースのご紹介からお願いいたします。
はい、洋菓子店ピースは2016年7月に掛け町で洋菓子店を始めました。
はい、掛け町でね、洋菓子店を今営業中ということなんですが、営業時間は何時から何時なんですか？
はい、営業時間は10時半から19時までの営業となっておりますが、時にケーキが売り切れちゃう場合は早く閉めることもございます。
売り切りごめんという感じなんですね。
年に 2,3 回あるかなぐらいですけど
そうなんですね、はい。で、お休みはどんな感じですか？
休みは毎週水曜日にいただいております。
水曜日が定休日ということでね、掛け町ということなんですが、場所の目印になるようなものは何かございますか？
場所の目印、岡崎女子短大の麓付近、元気館の近くです。
はいね、あの元気館側ですよね。
はい、
ちょっとあの通りからは一歩ね入ったところになるんですけれども、まあ、あのとても可愛らしいお店をね、あのありますので、ぜひ探して行っていただきたいなと思うんですが、洋菓子店ということですから、商品のメインはケーキでよろしいですか？
はい。
特にどんなケーキおすすめなものありましたら教えてください。
洋菓子店ピースのおすすめはシフォンケーキとタルトと焼き菓子になります。
シフォンケーキ、シフォンケーキはあの、まあ、プレーンなもの、他にもいくつかあるんですか？
はい、プレーンはきび砂糖を使ったものをプレーンとして販売しておりまして、その他にとロイヤルミルクティー、オレンジ、蜂蜜チョコチップス、バナナを定番としておりまして、で季節僕の都合に合わせてもう一品出しております。
ということは定番ものが毎日5種類あって、その時々の古田さんの、まあ、あのおすすめを一つ加えて6種類のシフォンケーキが楽しめるということなんですね。
はい。
先ほどタルトもおっしゃってましたが、これは季節のフルーツというイメージでよろしいですか？
そうです、季節のフルーツを使ったり、うちの定番でチーズタルトというのがあるのですけど、そちらはとても人気があります。
チーズタルトはそうですね、季節問わず年中という感じなわけですね。でその辺のタルトであったり、そしてシフォンケーキであったり、あと焼き菓子というのもね、あの出てきまいりましたけれども、焼き菓子はどんなものが特におすすめなんでしょうか？
焼き菓子でおすすめはフィナンシェです。
フィナンシェがおすすめなんですね。材料でのこだわりっていうのは何かあります？
材料のこだわりは、まあ、自分が気に入った食材だけを使うようにしております。
うん、で古田さんがいろいろこう試してみて、これと思うものをその時々で使われるっていうことなわけですね。
はい。
営業を始めて今ね3年ということなんですけれども、いかがでしょうか。やはりご自身で独立をされてお店を持たれて、思っていたよりも大変だなということや、やっぱりこういうとこって楽しいよねって思う、何かそんなエピソードがあったら教えてください。
日々毎日そのお店を開くって、いつも変わらず開くっていうのがとても大変っていうのは実感しております。でも毎日新しいお客様やよく来てくださる方々がいますので、そういった方々とお会いするのがとても楽しいです。
確かにね、毎日毎日必ず決められた時間にはお店をオープンして、なおかつそこでね商品を並べていなければならない、これはお店をねやっていく上では一番大切なことですけれども大変。そこでお客様との出会いは、これはそんな中にあって楽しみの一つである、そんな感じですかね。
はい、
はい、お客様に提供されるケーキ、洋菓子、様々なものあると思うんですけれども、皆さんに先ほどおすすめは聞きましたが、人気があるのはやはりチーズタルトのようなものなんですか？
はい、人気があるのがチーズタルトでして、だいたい1月ぐらいから6月ぐらいは、地元で採れるイチゴがあるんですけど、そのイチゴを使ったイチゴタルトが、その時期はとても人気です。
先ほどシフォンのおすすめもね、こう6種類というふうにおっしゃってましたが、どうでしょう、一番こう売れ筋っていうのはあるんですか？
それが面白いぐらいないんです。
あ、売れ筋ということではなくて、まんべんなく出る。
はい、
そういうことなんですね。お客様の傾向として、やはりこう6種類あると6つとも買ってみたいって思われる方多いんですかね？
多いです。
そうですよね、ちょっと食べ比べてみたいって思っちゃいますもんね。
はい、ショーケースのこっちからこっちまでのシフォンケーキをくれって言ってくださる方が意外と多いです。
そうなんですね。ね、こうシフォンケーキって、他のそのデコレーションのケーキと違って、とてもその見た目はシンプルじゃないですか。で、こう見た目でこれって感じではなくって、ただこのラインナップで並んでると、これ全部食べてみたいっていう風に思われるわけですね。
はい、
他にデコレーション的なケーキも作ってらっしゃるんですか？
はい、バースデーケーキ等はオーダーをいただいてから作るようにいたしております。
じゃあ、お誕生日があるのでこんな形でお願いしますというリクエストがあれば、それに応えていただけるってことでしょうか？
はい。
だいたい予約は何日ぐらい前にすればいいんですか？
そうですね、3日前とかにいただけるととても助かります。
そうですよね、ピースさんではケーキを焼いてらっしゃるのは古田さんお一人というふうに伺いました。
はい、
ね、ですから、できればオーダーのものは余裕を持ってオーダーしていただけるとありがたいということなんですよね。
はい、
今まで様々なケーキオーダーで受けられたと思うんですが、例えば大きなものではどれくらいのサイズのものって覚えてらっしゃいます？
まだうちで一番大きいのは直径21センチのデコレーションケーキです。
あ、そうなんですね。じゃあ将来的には例えばこれくらいまでは焼けそうみたいなのがあります？
オーダーをいただいて、その期間があればいろいろとその時に合わせてできれば楽しいかなと思います。
じゃあお客様と一緒にこうね、イメージを膨らませて作り上げれたらいいなっていうことでしょうかね。
そうです、今まで、そういった感じでお店がお客さんの要望になるべく応えるような形で今までお店ができております。
じゃあこれからもその路線でいきたいなということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。それではここでリクエストいただきたいと思うんですが、曲のご紹介をお願いします。
摩訶不思議アドベンチャー。
はい、この摩訶不思議アドベンチャーっていうのはドラゴンボールの曲でしたっけ？
はい。
この曲を選んだのは何か理由があります？
この曲が多分テレビで流れた時僕が5歳ぐらいとかそんなもんだったと思うんですけど、もう本当に自分の世界と世の中っていうのがドラゴンボールでした。
はい、ありがとうございます。それでは古田さんの最初のリクエスト、摩訶不思議アドベンチャーです。お聞きください。今週のゲストは洋菓子店ピースオーナー古田義勝さんです。それでは引き続き古田さんにお話を伺っていきたいと思いますが、古田さんは岡崎出身ということでよろしかったですか？
はい。
お小さい頃のご自身を振り返ってみると、どういった子供だったっていうふうに思います？
何も考えずに今を楽しむって感じでした。
ちっちゃい頃からこう今をこう、ね、楽しむ、そんな子供さんだったということで、小学校は地元でということなんですが、どちらの小学校？
藤川小学校です。
藤川小学校時代にとても自分でこう夢中になった遊びとか何かありますか？
夏の季節ですけど、毎日ってぐらい川に魚を取りに行っておりました。
川に魚を取りに行く、まあ、そんなことができる環境だったわけですよね。
はい。
で、先ほどあのリクエストでドラゴンボールの曲いただいたんですが、そういったアニメーションを見たりするのもお好きだったんですか？
はい。
他にそうですね、男の子っていうとどんな遊びをしたんでしょうかね、当時は。
本当に自然と戯れてたって感じで、山に虫を取りに行ったりとか、本当にリクエスト曲じゃないですけど、まか不思議アドベンチャーな感じで
もう全てのね、自分の周りがアドベンチャーだという、そんなね感じの幼少時代を過ごし、そして地元で中学に通われたということで、中学は東海中学校でよろしかったですかね。
はい、
中学時代は何か部活とかされたんですか？
部活はソフトテニスをやっておりました。
東海中学のソフトテニスはどんな感じなんですかね、強かったですか？
僕の時代だけ結構強かったです。
あ、そうなんですね。あの古田さんは前衛後衛どちらだったんですか？
僕は前衛をやっておりました。
そうするとこう試合の戦績とかはこう勝った記憶とかっていうのはやっぱりありますか？
そうですね、ペアの後衛の方がとても上手でしたので、僕は何もせずに結構勝たせていただきました
そうなんですね。じゃあ結構あの勝利をね味わった、そんな部活だったわけですね。
はい、
はい。そして中学から高校に進学ということなんですが、高校自体はいかがでしょう？何か部活とかされてたんですか？
そのまま中学と同じソフトテニスをやっておりました。
あ、高校でもソフトテニスをやられて、で高校自体もこうね部活にかける青春って感じだったんですか？
そう、部活の仲間と時を過ごすっていうのがとても楽しかったです。
やはり部活を占める割合というのは学生時代大きかったってことなんですね。
はい。
他に何か高校時代に思い出に残ってることってありますか？
欠席せずに真面目に授業を受けて、自分でも思っている以上に成績は良かった感じでした。
無遅刻無欠席で先生の評価も高くということだったわけですね。
はい。
で、その結果の進路があるわけですよね、続いて。はい、大学進学ということになりますが、大学進学はそんな先生からのね、あの評価もあって推薦ですんなり決まったというふうに伺いましたが、大学に進学するときは何かこうこれを学びたいということではなかったということなんですかね。
はい。
で、大学4年間はどんなふうに過ごされたんですか？
まあそれなりに授業を受けながら、その時にできた仲間たちと時を過ごして、まあその時を過ごしながら自分の進路について漠然と考えながら過ごしておりました。
今ね、洋菓子店のオーナーということで自分で異国一城の主なわけですが、学生時代からそういうことを目指してらっしゃったわけですか？
これをやりたいとかそういった感じで目指してたわけじゃないんですけど、なんとなく飲食店というか、そういった自分で何かを作る仕事をしてみたいって思っておりました。
大学ではね経済学部だったというふうに伺ったんですが、経済学部で学びつつもいつかは自分で何かお店のようなことをしてみたいという希望があったわけですね。
はい。
そして大学4年間そんなことを考えながら卒業を迎え、卒業してからはいきなり何かこう自営にということではなかったんですよね。
はい。
最初に就職されたのはどんな感じだったんですか？
最初に就職したのはワルツという会社で、そこで外食についてちょっと勉強しようと思って就職したんですけど、どうしてもカフェの勉強がしたくて 辞めてしまいました。
でカフェというのがそこでねイメージとしてまずできてくるわけですよね。でカフェの勉強ということでこの洋菓子の道に入ったんですか？
そうですね、カフェで出すケーキをまず勉強しようと思って地元のケーキ屋さんで修行を始めたんですけど、そこからケーキにのめり込んでしまいまして、今はカフェのことを忘れてるぐらいです
、ね、そしてそのケーキのことにのめり込み、国内では飽き足らずというか海外でもね活躍をされたというふうに伺いました。岡崎のお店から一旦その修行先を豊橋に変えて、豊橋で修行された後に海外へ、ここはどんな感じで海外に行くことになったんですか？
まあ、豊橋で修行中に偶然が重なって、まあ、行った国はマレーシアという国なんですけど、そちらで洋菓子店とパン屋さんをやりたいって方を助けるために1年間マレーシアに行っておりました。
マレーシア初めてのね、海外でのお仕事ということになるんですが、現地の方たちに指導をするという感じだったんですか？
はい。
言葉のこととか問題はなかったですか？
大学で少し勉強した英語がその時に役に立って、片言ながら英語でコミュニケーションが取れて、なんとか教えることができました。
日本と違う環境の中でその、まあ、ケーキという、ね、ものを中心に置きながらのお仕事だったとは思うんですが、やはりこうカルチャーショック受けられることいろいろあったんじゃないかなと思うんですが、その辺いかがでしょうか？
そうですね、日本と比べて適当
適当、はい、はい、
だけどその適当っていうのが、まあ、こういうふうに生きた方のが楽しかったりとか、うん、気楽に生きれるんだなっていうのをしっかりとその1年で勉強させていただけれました、
は
い、
そうですね、あの特にこう洋菓子を作るにおいては、例えばその計量一つについてもすごく細かいところまで決まっていたりしますよね、
はい、
ですからこのケーキを作るためにはこうでなければならないというような、まあ、決まり事がいっぱいあるわけですよね。でそれがそのマレーシアでの1年ではことごとく崩されたというか、
まあ、計量自体は正確じゃないとダメですけど、これもうちょっとこう入れた方の方が美味しいんじゃないのかとか、そういう実験的なこと、そういうのはマレーシアですごくその時の仲間たちとケーキ作りができました。
でマレーシアでの契約の1年が終わってすぐに日本に帰国されたんですか？
またそこで偶然が重なって、ドバイでそのマレーシアで売ってたケーキをドバイでも売りたいって方が偶然現れまして、そのままドバイに行きました。
マレーシアで古田さんが作っていらっしゃったそのお菓子を口にされたドバイの方が、このお菓子をぜひドバイでも売りたいということで古田さんを探し当てたんですね。
はい、
ね、そんな中でそのドバイに行って、全く違う環境ですよねドバイは、
はい、
そこでのお仕事はどうでしたか？
ドバイ自体がとても暑い国で、ケーキ作るのがそのセントラルキッチン、そこからケーキをできたケーキを運ぶっていう、暑い中を運搬するっていうことでケーキ作りにはとても苦労しました。
なかなか難しい環境だったっていうことですよね、
はい、
確かにねマレーシアもそうだと思いますが、ドバイも暑い国ですからね、洋菓子を作るという環境においてはなかなか過酷な条件だとは思うんですが、その中で特にその配送には苦労したということなんですね。
はい、
この辺がねやはりあのお国柄の違いというか、日本であれば品質管理ということをね多分すごくこう頭の念頭に置いてあのやるところを、まあ、その辺がさっきおっしゃったいい加減というか、まあ、アバウトな部分もあるという、そういう中でのお仕事なかなか大変だったんでしょうね。
はい、
はい、そしてドバイから戻ってきて晴れて独立という、でそこで今のこのピース開業になるわけですね。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは2曲目のリクエスト、こちらもの曲のご紹介をお願いします。
We got power、
はい、この曲もドラゴンボールの曲でしょうか？
はい、
はい、この2曲目もドラゴンボールを持ってこられた、これは何かこう意味がありますか？
この曲の中で出てくる歌詞の中で夢中になれることがいつか君をすげえやつにするんだ的な、
はい、
うん、ことがあったと思うんですけど、
それが古田さんにとってはとてもこう心に残る歌だっていうことなんですね。はい、はい、ありがとうございます。それでは古田さんの2曲目のリクエスト We Got Powerless をお聴きください。今週のゲストは洋菓子店ピースオーナー古田義勝さんです。それでは古田さん、最後になりますけれども、今後チャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、今年の7月で3年を迎える洋菓子店ピースなんですけど、今までやってこれたのことにやっぱり感謝しておりまして、自分の作った歌詞がで誰かが喜んでくれるのがとても嬉しいですし、自分がしていることが誰かの笑顔につながってるって思うととてもいい仕事だなと思ってて、まあそれはやっぱり自分のやりたいことをやっているだけかもしれないんですけど、そういう中でいろんな人と出会ったりして楽しく岡崎を楽しんでいきたいって思っております。
はい、ね、あの古田さんの作ったケーキで誰かが笑顔になる、それがねとても嬉しいというお話なんですが、確かにね、美味しいものを食べた時にみんなね幸せな気持ちになりますもんね。そういった笑顔を届けられるお菓子をこれからも作っていきたい。そしてね、出会いの不思議さというのは古田さんが本当に人に言われるまでもなく一番感じてらっしゃることだとは思いますが、ただケーキを作ろうと思ったことでね、そのドバイにまで行ってしまったというその流れを考えてもね、やはり人の出会いというのは不思議なもんですよね。
はい、
これからもぜひたくさんの方を幸せに、そしてそんな出会いを楽しんで、岡崎を楽しんでね、ぜひこれからも、美味しいケーキを皆さんに提供していただけたらなと思ってます。今日はどうもありがとうございました。今週のゲストは洋菓子店ピースオーナー古田義勝さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは古田さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。魔女の宅急便から荒井由実で優しさに包まれたならです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。